岩手県議会だより B 面。二人目、希望岩手、五日市王議員、二戸選挙区。県北地域への産業技術短期大学校の新設について、知事が今回の選挙戦で掲げたマニフェストプラス39では、産業技術短期大学校の県北地域への新設について盛り込まれていますが、県では令和2年度に北岩手産業技術人材育成強化構想検討会議を立ち上げ、二戸高等技術専門校を短大化する方向性を確認したとの報道がありました。産業技術短期大学校の新設は、地元に魅力ある人材育成の場を提供し、地域産業と密着した人材を育てることで、若者の生きがい流出を食い止め、地元就職や産業を担う人材の安定的な確保に貢献できるものと大きな期待を持っています。同校の新設についてどのような姿を描いているのでしょうか。また、今後どのように進めていくのか伺います。
県北地域への産業技術短期大学校の新設は、北岩手産業社会革新ゾーンプロジェクトに盛り込まれている、企業等の中核人材など地域産業の未来を担う人材の育成にも関連すると考えています。また、全国的な人口減少の進展に伴い、本県でも産業人材の確保が課題となっており、県北地域に加え、県全体で産業人材をどのように育成・確保していくのかという観点から、産業技術短期大学校のみならず、高等技術専門校を含めた、県立職業能力開発施設の在り方と合わせて示していくことも必要です。このため、北岩手産業技術人材育成強化構想検討会議における議論を踏まえ、現在策定を進めている県立職業能力開発施設再編整備計画の中で、さらに市町村や地域の方々の意見を丁寧に伺いながら検討を進めていきます。上記のほかに下記についても質問をしています。1、知事のマニフェスト。2、今後4年間の県北振興の位置づけ。3、北岩手産業社会革新ゾーンプロジェクト。4、県立高等学校の整備。
3人目、自由民主党、高橋康幸議員、北上選挙区。岩手に若者が定着することを目指した取り組みについて。市町村に一定額を交付し、県内全域で人口減少対策という、同じ目標に取り組めるような仕組みを作ってはどうでしょうか。広域振興局には地域経営推進費があるので、これを拡充するなどして、すべての市町村において地域に若者が定着する、または地域外から呼び込む事業を実施できるよう、取り組みを強化してはどうでしょうか。その上で広域振興局と市町村がノウハウを共有し、町の活性化を図りながら人を残していく働きかけをしてはどうでしょうか。
地域経営推進費について、令和5年度の当初予算では、県事業が1億6000万円、市町村事業が2億7000万円、広域連携事業が2000万円、県全体で合計4億5000万円という予算規模になっています。県事業では地域経営のために必要な細かい部分にも活用できる広域振興局長裁量の事業があります。また市町村事業については地域づくり人口減少対策も含めて市町村において事業を考えそれに対して補助できるという制度で運用しています。その中で若者の県内定着や県外からの移住定住に資する事業も行われています。さらに各広域振興局においては、各市町村と人口減少対策を進めるためのワーキングによる検討を実施し、 来年度の方向性などについて協議しています。引き続き、各広域振興局で機動的に地域の特色ある事業を展開できるように、必要な予算を確保するよう努めていきます。上記のほかに、下記についても質問をしています。1. 知事の岩手県政の軌跡。2. 人口減少対策。3. 若者女性の県内定着推進対策。4. 持続可能で希望ある医療体制の構築、ほか。
10月16日月曜日、一般質問。一人目、希望岩手、柳村誠議員、滝沢選挙区。若年層の県内就職状況について。岩手労働局によると、新規高等学校卒業予定者の県内就職率は、平成25年3月卒から令和5年3月卒までは徐々に上昇していますが、新規の大学卒業予定者、短大卒業予定者及び専修高等学校卒業予定者についてはそれぞれ低下しており、最大限の取り組みが必要です。人口減少対策の根幹をなす若年層の県内就職率向上のため、今後どのような取り組みを行っていくのか伺います。
若年層の県内就職率の向上のため、小学生段階からの工場見学や、高校生と県内企業を結びつけるワークショップをはじめとした、県内企業の認知度向上に向けた様々な取り組みを展開しており、引き続きより効果的なものとなるよう工夫を重ねながら継続していく必要があると考えています。今般、制度の見直しにより、インターンシップと採用を結びつけることが可能になったことから、県内企業実施の拡大に向けた支援や、就職マッチングサイト、仕事場暮らし場岩手にインターンシップ情報を取り入れるなどの取り組みの強化を進めています。さらに、高校生の進学希望者を対象とした、県内大学等と県内企業が出展する合同説明会を開催し、県内の大学や産業技術短期大学校への進学者の増加を図るとともに、令和4年度から新たに、一旦岩手を離れる高校生に対して、大学卒業後に岩手に戻ることを選択するきっかけにつなげる取り組みも実施しています。上記のほかに、下記についても質問をしています。1. 人口減少対策。2. 移住定住 UI ターンの推進。3. 教員の確保。4. 地球温暖化対策。
2人目、自由民主党、萩野幸寛議員、党の選挙区。中小企業の製造コスト上昇への対応について。令和5年度の地域別最低賃金改定額の全国加重平均額が初めて1000円を超え、賃上げにより企業の人件費が著しく増加し、エネルギーコストや物資の高騰などと相まって、経営が逼迫する事態を招くことも懸念されます。昨今の物価高による賃金の引き上げ要望は理解しますが、この急激ともいえる製造コストの上昇ペースが今後も続くのであれば、財政的に余力のない中小企業の多くが苦境に陥ることは明らかです。この点を県はどのように受け止め、どのような対策を講じようと考えているのでしょうか。
県が令和5年8月末時点で実施した調査では、エネルギー価格、物価高騰等の影響が継続している事業所は約9割となっています。また、原料、資材高騰への対応や価格転嫁、賃金の引き上げを現在の経営課題とする事業所の割合が高く、中小企業にとってコスト増への対応が大きな課題になっていると受け止めています。この課題に対応するため、県内の経済団体、労働団体及び行政機関の連名で、 価格転嫁の円滑化による地域経済の活性化に向けた共同宣言を行うなど、適切な価格転嫁に向けた環境整備を図っています。また、6月補正予算で、中小企業者等賃上げ環境整備支援事業費補助を措置し、賃上げに取り組む中小企業の設備投資を支援するとともに、パートナーシップ構築宣言を行うことを要件とし、その普及拡大を図っています。用語解説、パートナーシップ構築宣言。企業が取引先と共存共栄関係を築くため、企業規模の大小に関わらず、発注者の立場で自社の取引方針を宣言する取り組み。用語解説終わり。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 農業の担い手育成。2. 建設業における人材確保対策。3. 医療・介護分野における課題。4. 少子化対策と次世代育成。
3人目、希望岩手、菅野博則議員、欧州選挙区。稲作振興について、岩手県の米生産は一目惚れが主軸にあり、県内全般の県産米の評価を上げる役割の一つとして、金色の風と銀河の雫があると理解しており、生産者は栽培技術が定着している一目惚れの生産を求めています。県南地域では特に特 A 復活のための原因解明と対策、それに伴う再評価が求められています。ブランド米においては、金色の風の倒伏対策などの品種改良、さらなる作りやすさや収量の増加が求められています。ブランド米の位置づけ、一目惚れの生産の取り組み、今後の県産米の販売戦略について伺います。
本県の米生産において、一目惚れは作付け面積の約6割を占める主力品種であり、日本穀物検定協会の食味ランキングで、県南一目惚れが特 A を23回取得するなど、本県を代表する主食用米の品種です。一目惚れは食味ランキングで近年 A 評価等とされていることから、今年度は適期の田植えや気温変動に応じた水管理、リモートセンシング技術を活用した適期の稲刈りなどの指導を徹底してきました。また、岩手のお米ブランド化生産販売戦略に基づき、米卸売業者などと連携した販路開拓や輸出促進、生活スタイルに合わせた中食・外食などへの販路開拓に取り組んでいきます。引き続き、本県の主力品種である一目惚れ、フラッグシップとなる金色の風、銀河の雫など、県産米の高品質、良食味米生産などによる売れる米作りとともに、ブランド化による消費拡大に積極的に取り組んでいきます。用語解説、リモートセンシング技術、物を触らずに調べる技術、例えば農業分野では、無人航空機、ドローンを使って圃場を撮影し、専用のソフトウェアで分析することで、水稲の生育状況を簡単に把握する技術が確立されている。用語解説終わり。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 達素県政 2. 子育て支援 3. 海外戦略4. 物価高騰への対応ほか。
10月17日火曜日、一般質問。1人目、岩手新政会、佐々木智和議員、一ノ関選挙区。地方ローカル線の利用促進について。JR 東日本は、輸送密度1000人未満の本県関係6路線10区間について、当面国主導の再構築協議会の設置を要請しない方針であるとの報道がありました。県として、 JR 路線の様々な利用促進策を打ち出しながら、事業者側にもダイヤの見直しや老朽化対策、電子マネー対応、Wi-Fi の設置など、利用促進のための設備投資も促すべきと考えます。県の地方ローカル線に対するスタンス、今後の方向性について伺います。用語解説、再構築協議会。利用者の大幅な減少などにより、大量輸送という鉄道の特性を生かした旅客運送サービスを提供し続けることが困難な区間について、鉄道輸送の維持・高度化やバス等への転換のいずれかにより、持続可能性の向上を図るための方策を話し合う場。自治体または鉄道事業者からの要請に基づき、国が設置する。用語解説終わり。
令和4年11月には、JR ローカル線維持確保連絡会議を開催し、国鉄改革からの経緯を踏まえ、国や JR 東日本が当事者として鉄道を維持していくべきこと、県及び沿線市長が連携を強化して、さらなる利用促進に向けた取り組みを実施していくことについて、沿線市長と認識を共有したところです。県では今年度新たに沿線市長などが実施する利用促進策に対する補助制度を創設し、定期券回数券の購入支援、モデルツアーの実施、プロモーション動画の作成などの事業が展開されています。さらにはサイクルトレインや貨客混載の導入、企画列車の運行など様々な取り組みについて、沿線自治体首長会議などの場を通じ、沿線市長と議論しています。また、地方ローカル線の利用促進には、利便性の向上が重要と認識しており、毎年実施しているダイヤ改正要望に加え、スイカの導入エリアの拡大など、必要な設備投資についても、JR 東日本に働きかけていきます。上記のほかに、下記についても質問をしています。1. 岩手県民計画2019-2028第2期アクションプラン及び第2期岩手県ふるさと振興総合戦略の推進。2. 物価高騰対策。3. 第一次産業の振興。4. 岩手の教育課題ほか。
二人目、希望岩手、大久保孝則議員、釜石選挙区。令和版三陸海の博覧会の開催構想について。観光誘客にとどまらない交流人口拡大策として、令和版三陸海の博覧会の開催を提案します。三陸の海がもたらす恵みや地域に与える大きな可能性を再認識し、全国に発信することで、沿岸自治体が持続可能性のある都市として再生するための起爆剤となり、沿岸の交流関係人口の増加に向けた大きな礎になるであろう、令和版三陸海の博覧会の開催構想について、率直に知事の所見を伺います。
平成4年度に開催した三陸海の博覧会は、目標を上回る200万人余の入場者数を記録し、その際に生じた剰余金は三陸基金に引き継がれ、三陸地域の振興に今も活用されています。当時は東北新幹線や東北自動車道の整備が後押しとなって開催されましたが、現在は復興の成果として三陸沿岸道路の整備や、全線 163km の三陸鉄道リアス線の運行など、新たな時代にふさわしい基盤ができています。県では令和元年度に、復興に力強く取り組む姿を発信するため、復興の成果を生かした三陸防災復興ゾーンプロジェクト2019を開催し、その目指す姿や取り組みは、三陸防災復興ゾーンプロジェクトに継承されています。三陸地域における新たな大型イベントの開催は、 ゾーンプロジェクトの趣旨をさらに発展させるもので、一定の収益を上げ活用できれば、将来の三陸地域の振興に資するものです。初めて提案いただいたアイデアであり、県民や関係機関などの意見も伺いながら、三陸地域の将来について考えていきたいと思います。上記のほかに下記についても質問をしています。1. グリーントランスフォーメーション。2. 港湾振興。3. アルプス処理水。4. 原油価格、物価高騰対策、ほか。
3人目。自由民主党、松本剛議員、滝沢選挙区。特別支援教育における就労支援について。特別支援教育では、就労の選択肢を広げるため、さらなるキャリア教育等の充実が重要です。また、現在、民間企業の障害者法定雇用率は段階的に引き上げられ、助成金の新設や拡充が決定されており、この機会に特別支援学校との連絡協議会への参加企業の拡大を図るとともに、就労サポーター制度の推進や技能認定会などの活動を活発化させていく必要があります。卒業後を見据えたキャリア教育をどのように充実させていくのでしょうか。また、特別支援学校と企業との連絡協議会への参加促進のための取り組みについて伺います。
特別支援教育は、子どもたちの持てる力を高め、生活や学習上の困難さを改善または克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもので、共生社会の形成の基礎となるものです。特に、特別支援学校高等部では、一定の集団での活動や作業を中心に生徒の働く意欲を培い、将来の職業生活や自立に必要な事柄を総合的に学習しています。特別支援学校と企業との連絡協議会については、企業側の理解促進と生徒の実習や雇用機会の拡充を目的に、平成23年度に盛岡と久慈の2地区に立ち上げ、現在は9地区で117企業の協力を得ながら様々な取り組みを進めています。今後、より多くの企業の参画が得られるよう、協力企業の募集案内に加え、商工労働観光部で実施している雇用促進セミナーなど、企業が集まる機会を捉えて参加を募るなど、特別支援教育における就労支援の一層の充実に努めていきます。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 農業振興 2. 中小企業の経営支援 3. 子育て支援 4. 地域公共交通ほか。決算特別委員会のあらまし。決算特別委員会は、一般会計や特別会計などの決算が議会に提出された際、その審査のために開催されます。今年度は、10月23日から11月1日まで開催され、審査が行われました。委員長には、柳村誠委員、希望岩手、滝沢選挙区。副委員長には、佐々木信和委員。自由民主党宮古選挙区が選出され、決算の内容や関連する施策の取り組み状況などについて活発な議論が交わされました。令和4年度一般会計の決算額は、歳入が約8987億円、対前年度比 9.9% 減、歳出が約8459億円、同じく 10.0% 減です。審査の結果、一般会計については、次の付帯意見を付し、原案通り認定され、その他の各会計の決算や関連議案は、原案通り認定・可決されました。一般会計付帯意見。 東日本大震災津波や新型コロナウイルス感染症の影響が未だ残る中、原油価格、物価高騰、賃金上昇への対応など、本県経済は厳しい状況に置かれている。このような中、県においては、引き続き県民に寄り添いながら支援を継続するとともに、県内の中小企業、農林水産業をはじめとしたすべての分野で、賃上げや物価高騰に対応できるよう効果的な支援策を講じ、県民生活の安定化に努められたい。人口減少は県民生活に大きな影響を及ぼしており、人口の自然減社会減の克服に結びつけるため、令和4年度事業の成果及び効果のさらなる検証に努められたい。また、県が抱える課題の多くは人口減少に起因するものであり、出生数の向上や若者の定住化に向けた子育て支援や女性の社会減対策等、諸施策に国や市町村と一層の連携を図りながら取り組まれたい。さらに、医療環境や教育環境等人口減少の影響を受けるあらゆる分野において、適正かつ安定的な環境整備に努められたい。厳しい財政状況にある中で、山積する課題に対応していくためには、県財政の健全化が重要である。今後も安定的な財政運営を進めるため、産業振興による県税収入の確保、使用料の見直し、有給資産の活用、他会計からの繰り入れ等、あらゆる歳入確保策に積極的に取り組まれたい。また、これまでの事務事業の効果を検証し、見直しを行うとともに、課題解決に向けた新たな事業の創出にも努められたい。支出金額の誤りなどの不適切な事務の発生報告が一向に減少していないことや、入札ミスによる損害賠償事件が発生していることから、内部統制を見直し、必要な執行体制の確保にも留意しながら、適切な事務の執行に努められたい。東日本大震災津波復興特別委員会が設置されました。9月22日に改選前に引き続き、議長を除く全議員47人で構成する東日本大震災津波復興特別委員会が設置されました。同日開かれた委員会では、委員長に岩崎智和委員、自由民主党釜石選挙区、副委員長に柳村誠委員、希望岩手滝沢選挙区が選任されました。現地調査。11月15日は宮古市山田町及び大槌町釜石市。17日は陸前高田市大船渡市及び久慈市野田村において、被災地における復興の取り組みや被災者支援の取り組みの状況などを調査するための現地調査を行いました。現地調査の際にいただいた貴重なご意見ご要望などは、今後の復旧復興施策に反映させるよう取り組んでいくこととしています。子ども向けパンフレット、こんにちは県議会のご案内。県議会では、議会の役割や仕組みなどをわかりやすく説明した子ども向けのパンフレットを作成しています。パンフレットは県議会のホームページに掲載していますので、ぜひご覧ください。ダウンロードも可能です。若者向け傍聴案内ポスターデザインコンテスト入賞作品の中から、9月定例会のポスターを作成しました。9月定例会のポスター制作者である岩手県立産業技術短期大学校高橋美希さんのコメントです。若者に向けたポスターということで、これを見た学生が少しでも県議会に興味を持つきっかけになってくれたらと思い制作しました。自分の身の回りのことなど、今まで知らなかったことに耳を澄ませて 世界を広げていってほしいという思いが伝わってくれれば幸いです。写真があります。説明。高橋美希さんが作成したポスターです。青い背景の中、セーラー服を着た女子生徒が、両手を耳に当ててまっすぐ前を見つめています。右に、未来の岩手はここから始まる。その左に大きく、行ってみようよ県議会と縦に書かれています。写真終わり。県議会からのお知らせ。インターネット中継。県議会ホームページでは、本会議や予算・決算特別委員会のライブ中継のほか、録画中継も行っていますので、ぜひご覧ください。岩手県議会公式チャンネル、YouTube。一般質問等のほか、岩手県議会の役割や議員の仕事などをわかりやすく紹介する動画、私たちの岩手県議会を YouTube で配信しています。公式チャンネルからご覧ください。テレビ広報、県議会ダイジェスト番組、今日の県議会総集編。一般質問の様子を3分程度にまとめた番組を、テレビ岩手、岩手めんこいテレビの各放送局で、質問当日の18時50分台に放送します。また、一般質問が終わった翌々週の土曜日、10時から12時までの間に、今日の県議会総集編をテレビ岩手で放送します。令和5年度からは字幕及び手話通訳をつける取り組みを行っています。なお、放送時間は変更になる場合があります。
事務局だより、岩手県議会だより第188号テープ版はいかがでしたでしょうか。次回は12月定例会の内容を収録し、2月頃にお届けいたします。収録内容へのご意見などがございましたら、岩手県議会事務局議事調査課までお知らせください。連絡先は、郵便番号 020-8570、盛岡市内丸10番1号、電話 019-629-6021、または6022。以上で、岩手県議会だより、第188号テープ版を終わります。この後には何も録音してありません。早送りで最後まで巻き取ってからテープを取り出してください。